主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ピラトはイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか？お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ。一体何をしたのか？イエスはお答えになった。私の国はこの世には属していない。もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していない。そこでピラトが、それではやはり王なのかと言うと、イエスはお答えになった。私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。キストに賛美、キストに賛美。イエス様は王様だということは、私は三つに分けて考えていいかなと思うんですね。王というのは一つの技術に、技術が誰よりもよく習得している場合ですね、王という、もあるんですね。それから本当の王様です。支配するということです。ただしイエス様は私の国はこの世には属さないとおっしゃっているんですね。でもね、じゃあなんていうか弱い王様かっていうと、そうではなくて、この世の王様の上の王様なんですよね。それはこの世の終わりに分かるんですよね。それからですね、3番目は深い意味があるかなと思うんですけれどもね、今日はイエス様はアルファでありオメガであると言われてますでしょ。特にですね、エフェソ書の一章にそういうことが深くはっきりされているんですけれどもね、天地万物は御父とイエス様と共同で作ったんですよね。ですからアルファなんですよ。もう一つはですね、創造の時に神様はね、理想像としてイエスを置いたわけです。だからイエスにから離れてたら人間はつまらなくなっていくんですよね。だからその意味でもね、絵の理想というかな、一番の原型というか、そういうものがイエスなんですよね。終わり、アルファとオメガですね。もう幾重にもね、イエス様だと思うんですね。この方はね、非常に謙遜な王様です。真理ですね。私は真理について証しをするために生まれ、そのために来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。もうイエス様そのものが真理といてもいいと思います。真理とは何かということですけど、ちょっと今文章にしてないので書いてきてないので、ちょっといい加減なこと言うかも、不正確なことが、はい、ちょっとバレるかもしれないんですけど、今日はね、何ですか、ちょっとだけ考えてください。今ね、例えば知りませんけどね、ソウルで雨だったというふうに、私それが本当にソウルで昨日雨だったら私は真理を言う。だけど昨日はもう本当に晴天で、もう1ミリも雨降らなかったら私は嘘を言ったんですよね。でも雨降ったか降らないかの真理はあまり大したことないんですよね。だけども、その神様が大切にしてらっしゃることを私が言うか言わないかね、それを嘘のこと言えば、それは私は大変な嘘つき。まだですね、こういうこともあると思いますよ。私はその行動でもね、表さなきゃいけないわけですね。それちょっと別になる、もっと倫理的になってくるでしょうけど、だから私の言うこととやってることが全然違ったらね、これはちょっと人は真実じゃないとこう言われますよね。ちょっと使い分けて、日本は真実じゃないということになるわけです。イエス様はそのおっしゃることも行うこともみんなね、出てるんですよね。そうなんですよね。例えばね、こういうこともあると思いますよ。学校の成績なんかは悪いと、極めて悪いというような人であってもね、本当に大事にして生きてる人ね、ただその人の行動と神様の大事にしてらっしゃることとの間に、この保護っていうか、その違いがほとんどないと。だからその人は真実な。一番頂点に立ってる方がイエス。しかしこの世の終わりにね、イエス様は全ての世界を支配する時に、あらゆるね、この世の権威の上にイエス様をお立ちになる、忘れないようにしたいと思いますね。こういう考え方どうですかね。今日本は 主権在民というふうに言ってですね、国民偉いんですよね。偉いって言ったってまあ偉いんです、確かに。そしてあの総理大臣でもね、公僕と言われてるんで、公のしもべっていうことですね。大体その外国の大臣とミニスターっていうのはしもべっていう意味ですからね、変えるものという意味だから。しかしね、とにかく権威と力はありますよ。かなりいろんなことできますからね。もしもね、皆さんにね、総理大臣から本当ですよ、電話かかってきてね、ちょっとご相談したいことがある、お願いしたいことがあるから、あの決して困らせるようなこといたしませんから、東京に来てくださいって言ったら、ちょっとそうも慎重するかもわからんよ。それはみんな緊張しますよ。どうですか。それは別に緊張しなくてもいいんですよ。するから偉いか偉い、まあちょっとする方が常識だという、常識的な人かもしれないけど、それはあの評価はしませんけどね、事実としてどうですか。かなり緊張するんじゃないですか。だけどね、イエス様があの日曜日のミサに必ず来てくださいとおっしゃってるんですよね。それに対して私たちはどんな反応してるかということです。一方はね、見えるし、一方は見えないから仕方ないといえば、まあある程度わかります。それもね、私だってそうです。私こそそうです。そういう弱いところありますけどね、本当に大事にすべき方は総理大臣じゃなくて、大統領じゃなくて、イエス・キリストじゃないでしょう。本当にこの方は謝らない、間違わない。アメリカの大統領なんか謝りばっかりやってますよ、今まで。イエス様も謝りが全然ない。しかもね、ご自分は愛が大事だとおっしゃったら、本当に最後の血を流すまでやり通されたでしょう。でイエス様はもう力も尽きて疲れちゃって、もう私たちの時にはやってくださらない、そんなことないですよ。この世の終わりまでね、方ですね。こういう方をね、私たちは王様といただいてるってことはもうすごい幸せで、王様であることを知ってることは幸せや。イエスが王であることは私たちが認めようが認めまいが変わらないけどね、私はイエスが王であるということを知ってるということはもういかにも幸せやと思いますよ。社長さんということを聞かない問題として、それはそれを大事にする、まあ、しなきゃいかんと思いますよ。大事にするんだったらやっぱりイエス様を大事にしなきゃいかん、もっと大事にしなきゃいかんというね。王たるキリストの今のところね、 ABC3 つとも出てこないんですけどね、もうしばらくするとですね、イエス様はあのヨハネの福音書ではね、ピラトから見よこの人と言われるんですね。傷だらけになっているイエスがみんなの前に引き出されて、見よこの人って言われるんですよね。まああのある聖書学者はイエス様ももちろん動かれたんですけども、ピラトの方が出たり入ったりちょろちょろしてるとね、イエス様はでんとそこに、その傷だらけのイエス様のお顔、お姿、顔で、それはね、あの今日の一つのポイント、私のお話と、それはね、世界で一番美しいお顔じゃないかということで、お前見てきたのかって言われたら、まあそれは見てませんけど、あの想像するんですね。想像はいい加減な想像でないと言っていいと思います。まあ一つはあの形骸腐から移したというお顔がありますね。でもう一つはね、本当心の綺麗な人の顔っていうのが分かりますよ。本当に柔和で謙遜で綺麗な心をしておられ、最高にね、あの立派な体をマリア様からいただいていらっしゃったイエス様、一番美しいものが輝きが一層大きくなったら、まあね、いくらね金や銀で飾り立ててもね、知れてると思うんですよ。この世のね、あのみんなね、あの腐る、聖書はね、金も腐るという言葉、金はあの腐らないんでしょうけどね、とか言って溶けてね、はもうでもあるわけですよね、誤ったわけです。言葉にあんまり今くだイエス様のそのどうってピラトがいた時のね、私たちのこの中でそのイエスの顔をね、大事にしていきたいな。